新明記はイエス様が愛された書であるとともに、モーセ五章の最後の書簡として以降の歴史、イスラエルの歩み、そして新約時代まで貫いて神様のご計画を明らかにしている書物です。特に終わりの部分の祝福と呪いの予言を見ますと、これからのイスラエルの歴史を克明に予言しており、またイスラエルが律法を守れないことも宣告されて、その後に御言葉を心に刻んで、そしてこの律法を守ることができるように心を尽くし、命を尽くして主を愛するようになることまで予言されています。今日見る箇所はもう一人の預言者、モーセに匹敵するもう一人の預言者が与えられるということが告げられ、そしてキリストを待ち望む民はバプテスマのヨハネに、あなたはあの預言者ですかと民は問いかけました。そうではなくて、私よりはるかに勝った方が来られるとヨハネは予言しました。救い主は偉大な王として、また偉大な預言者として予言されています。そしてモーセは彼の言うことを聞きなさいと告げていました。残念ながらイスラエルの民は、特に学者、教師、また支配者たちはなかなか信じられませんでしたけれども、彼の言うことを聞く方が今も起こされています。今日18章、もう一人の偉大な預言者というテーマで見てまいります。いつも一節から読んでいるんですけど、今夕は15節から22節を購読してお祈りいたします。新明記18章15節から、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならない。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私はその人に責任を問う。あなたが心の中で、私たちは主が語られたのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合、者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者は不足にもそれを語ったのである。彼に怯えることはない。天の父様、ここに言うもう一人の預言者で ある救い主のあらかじめ約束されていた箇所を共に見てまいります。神様のご計画が確かであるやに、また確かに成就していることを私たちは覚えて、イエス・キリストこそ私の救い主であることの確信を深めてください。御言葉に光をお与えください。ご聖霊の導きにお一人お一人が従って、語る者聞く者もそれを理解し心に刻めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この申命記はこのもう一人の預言者の預言がある前に、前半部分は、レビ人の立場と、そして、異教、主以外なものを信じる教えを避けるように、語っております。その上で、真の預言者を見分けることだけでなく、もう一人の預言者が主の言葉をそのまま告げ、そして民は従わなくてはならないと告げられています。この預言が遥か後の時代、まだイスラエルは約束の地に入ってないんですけれども、それから約1000年経ってから、その預言者が来られました。神の計画が確かであることを覚えましょう。では預言者のところに入る前に1節から15節の教えを短く拾っていきましょう。前の箇所にも記されていますけれども、レビ人については12章に記されていますが、まず、レビ人はもっぱら神に仕える立場であって、所有地を相続地を持たないことが告げられています。ただし彼らは主への捧げ物、民の捧げ物を通して養われると。特に祭司たちは、さらにもっぱら主に仕える働きをしますので、罪のための生贄、また、交わりの生贄、罪禍のための、償いの生贄ですね、それらの、最も清い捧げ物の分け前を受けて、それを食する務めが、与えられて、またそれによって、生活を捧げられていました。3節をご覧ください。生贄を捧げる務めを担う祭司たちは、肩と両方と胃の部分、それが与えられます。また穀物の捧げ物でも、新しいブドウ酒や油など初物、そして羊の毛を買った場合も初物をいただいて、彼らの衣食が満たされます。こうして代々 幕屋、また神殿で仕える祭司たちが伝えられています。彼らが日常の産業といいますか、職を得るための働きから免除されているのは、いつでもまた常に主の聖女を保ち、いつでも民の必要に応えるためでした。教会も伝道者牧師が存分に、またいつでも主のように教会のように立つことができるように伝えてられています。もちろん特別な事情があれば、パウロがしたように自分で働いてということも覚悟必要ですけれども、できることなら、また船橋教会はそのようにしてくださって感謝ですけれども、生活のことを心配しないで主のために働くことを許されて感謝です。私自身ももう力が足りないなと思いながら、やること山ほどあるんですね。ですから、働き手はさらに必要だなと思っておりますし、巨大姉妹が担ってくださってて、とても感謝しております。この数ヶ月、おそらく4月の末に伝道所が引っ越すため、また引っ越した後は空前の忙しさだなと思っておりますが、ぜひそのためにお祈りください。また必要な時にはヘルプの声を上げますので、ぜひ手伝っていただければと思います。また牧師をこき使ってくださいね。非常の用があったら24時間体制で使えます。特に、病気の方、また、召される方がいた時には即応いたしますので、遠慮しないで電話かけてください。深夜であろうと朝方であろうと駆けつける覚悟でいますので、早めに連絡いただければそれなりの準備もしておきますし、また急なことでもできるだけ早く駆けつけますので、教えていただければ感謝です。さて、レビ人も9節以降ですね、すみません、6節以降ですね、レビ人もまた相続地にとらわれずに、自分たちが導かれた場所で奉仕ができるとあります。6節を満たします。もしレビ人が自分が住んでいるイスラエル中のどの町囲みの中からでも出ることを望むなら、主が選ばれる場所に望むままに行くことができる。彼はその場所で主の前に立つ自分の同族レビ人と全く同じように自分の神主の御名によって奉仕することができると。民の長い歴史の中で大勢必要な状況、また余裕ができるという状況、また賜物からしてこの別の地で働いた方がよりよく使えられるということがあったと思います。その時には神様の導きに従ってどの場所でも主が導かれた場所ですから働くことができると。そしてそこに赴いたレビ人をそれぞれの町の人たちは受け入れて、この新たな奉仕者に対しても十分な支援を与えるようにしなさいとあります。それは 今でもですね、伝道者はさまざまな導きをいただいて、あるものは海外に、あるものは開拓に、あるものは教会の特別な必要が、人手が足りないなどありますから赴きますけども、それぞれの場所で存分に働くことができるように伝えていただければ感謝です。またぜひ祈ってください。そして9節以降は、主の忌み嫌うべき技を、またそのような習わしを真似てはならないと、自分の子供を火の中をくぐらせて、まあ、いわゆる命を奪わない、奪う場合もありましたけど、奪わないまでも偶像に捧げてしまうことがないように、また、占いや牧者やまじない呪術、これは神様が計画していらっしゃること、それを人には知らせない部分もあるんですけども、神様が秘めたことを無理やり知ろうとしたり、また神様が支配して導いていらっしゃることを、御心が自分の気に入らないものだったらそれを拒んで自分の思い通りにしようと、まあ、そのようにして様々な働き、様々な方法を用いるものです。それは主が愛を持って計画しておられること、また主が知恵を持って秘めておられることを満足せずに自分の思うようにしようとする偶像礼拝ですので、避けなくてはなりません。そのようなことをすれば主に逆らうことになり、祝福を失い、約束の地からとどまることができず追い出されることになりますので、気をつけなさいと。そして偽りの教えではなく、神様の教えをきちんと説く預言者を見分けるようにと教えられています。さて15節以降、もうモーセは間もなく召されて主のもとに帰ります。そしてヨシアはもちろん主の教えにモーセの付き人として長けていますけれども、モーセのような預言者ではありませんでした。ただ彼は主がモーセに告げられたことを信頼し、そしてそれをなすため、そしてモーセを通して告げられた主の言葉を実行するために召されたリーダーでした。ある意味これからなすべきことは十分に語られていたんです。まだまだ詳しくはなかったですけども、はるか後のことまでモーセは告げていました。気をつけるべきことはきちんと伝えられていましたし、主を信頼して進めば必ず主が約束の地を与えてくださることを告げていました。祝福と呪いの誓いに入って祝福を選び取るように、さらにはこの信仰をしっかりと継承するためにあらゆる手を尽くすことを教えています。少なくともこの約束の地を攻め取って割り当てて、そしてイスラエルの民がしっかり立っていくまでの言葉はすでに十分与えられていました。さて、 15節以降、それでも新たな状況に応じて主の言葉をしっかりと教え、また新たな、さらに詳しい、状況に合った、言葉を語るために預言者が必要でした。新しい時のためには預言者が来ます。これまで秘められていたことを明らかにする預言者が起こされていきます。その時には聞き従うようにと、モーセはあらかじめ告げていました。なぜもう一人の預言者が必要だったのか。その理由を16節以降が教えていますね。かつてシナイ半島の南端にあるホレブの山でイスラエルの民は神の民としての契約を結び、神の御言葉をいただきました。しかし実戒の言葉を聞いたときに神様の、失礼いたします、意向が山が震え燃え立ち、そして民は恐れ惑って、これ以上聞くことはできない、私たちは死んでしまいますと恐怖に襲われて、モーセが一人で民を代表して主の言葉を聞き、そして聞いたモーセが自分たちに語るようにと願いました。そのことを16節が触れてますね。もう一度読みいたします。これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めて、私の神主の御声は二度と聞きたくありません、この大きな火はもう見たくありません、私は死にたくありませんと言ったことによるものである。民が主に信頼して主ご自身から言葉を受ければ、モーセが語るよりももっとつまびらかに主の言葉を聞き、間違いなく受け止めることができたのですけれども、民は耐えられないと言った、その言葉を主は受け止めて、モーセ一人を山に召されました。それはまた神様のご計画でもありましたが、最終的な主の言葉は、これから遥か後にモーセのような預言者を通して語られます。民は主が直接語る言葉に耐えられませんでした。そこで神様は完全な預言者、もう一人の預言者を同じ、同胞のイスラエルの民のうちから起こされました。しかし、人間の預言者は、モーセであっても不完全でした。彼は、最も敬虔で謙遜な器でしたけども、しびれを民の不信仰の前に切らしてしまいました。そして約束の地に民を導き入れることができませんでした。 しかしもう一人の預言者は主ご自身でした。罪のない清い主ご自身であるとともに、人の姿をとって同胞の中から生まれました。ですからこの方を恐れる必要はなかった。いや、真の意味で恐れなければいけないんですけども、恐怖でもう私たちは死にますなどという必要は全然なかったのです。しかも一切を支配する権威あるお言葉を自ら語り、そして主が語られたその主ご自身ですから不可能なことはなかったんです。自然をも支配しました。まあ、大騒ぎにならないようにそのことは密かに水をブドウ液にブドウ酒に変えたと。これ地味なんですけども、とんでもないことですね。力があればできるというわけじゃありませんよね。人が1年以上かけてですね、良いブドウ酒を作ることを一瞬にされました。また荒れ狂う湖を沈めました。死者を生かしました。生まれつきの目の見えない方の目を開きました。生まれつき盲目になったらですね、どんなに手術してももう視神経が発達しないので見ることができないんです。しかしそれを主は癒されました。そしてモーセだったらどうだったでしょうかね。神の御子なのに、こともあろうにイスラエルの支配者たちがこの方の証を拒んで冒涜だと言って死刑に定めたんです。しかも異邦人の総督にはそのことはさらーっと忘れたように、反逆者ですと言って罪に定めようと訴えました。総督がこのお方の清さ、罪のないことを確信してなんとか正義を貫こうと、あまり良い総督ではなかったんですけども、なんとかしてイエス様を死刑にしないようにと努力したんですけども、そのような異邦人の方が正しい状況でさえ彼らは自らを顧みることをせず、暴動を起こしあなたの立場を悪くする。激しい暴動が起こったら皇帝の怒りを買ってあなたは死ななくてはいけないというふうに脅迫して、しかもその罪私たちが負っていいって、とんでもない方言をしてキリストを十字架にかけました。それでも御子キリストは父を彼らをお許しくださいと取りなされ、そして救いの技を全うされました。父のお言葉をことごとく告げ、父の御心をことごとく全うされた救い主です。この方は聖書のご自身に関する予言をすべて成就されました。これこそが 救い主の証です。聖書の奇跡も大きな証拠ではあるんですけども、数千年前の予言さえも、そして大勢の人が関わっている予言さえも、御言葉の通りに成就されたということは、神様の計り知れない御業の証です。世の人たちは、神様を恐れない人は、時に、私がキリストだとさえ言って、バラムが、まじないで主を支配できるようなことを、言いましたけども、私がキリストだ。あるいはキリストは私より下だと、まあ、そういうふうに言う方たちが今も出てきています。しかし、どんなに主の名を使ってもキリスト以外にその言葉の通りなすことのできる方はいません。サタンの力によっていろんな驚くことをするかもしれません。しかし、主の名を使って奇跡を行おうとしても、主はそれを許しません。キリスト以外には。ですから、私たちはどんなに大勢の人が惑わされても、週末にはそういう時代が来ますけども、どんなに素晴らしい魅力的なことを語ったとしても、主の名によって語ったことがその通りに実現しないならば、恐れてはなりません。そして本当の預言者、本当の救い主であるキリストだけを私たちは恐れましょう。人の働きの4章の12節、人の働き、そうですね、11節12節をお読みいたします。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。お祈りいたします。天の父様、聖書は遥か前から救い主が来られることを約束し、それをことごとく成就して来られました。どうか私たちがいろんな教え、また聖書の教えを損なうさまざまな考えや、また攻撃がありますけれども、揺るがされることなく、私のために十字架で死なれよみがえった御子キリストこそ私の神であり救い主であることを知って、信じて従っていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。